いたします。今朝の聖書の箇所はルカによる福音書23章32節から43節までです。新約の158ページになります。それではルカによる福音書23章32節から43節までをお読みいたします。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑っていた。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。以上であります。貶めるという言葉があります。劣ったものとして扱う、見下げる、蔑むという意味にあたります。私たちはこれまでの人生の中でどれほど人から見下されたり軽んじられたり、あるいはあざけりを受けたりしたことがあったでしょうか。人からいじめられるというのもこの中に当てはまるのかもしれません。一見忘れ去ったように思えても、ふとそのような出来事が何かの拍子で鮮やかによみがえってくることがあります。それだけ受けた心の傷は 深いということです。場合によっては生きている間そのことから抜け出せず、精神的に病んだり人生に大きな影響を受けたりしている人も中にはいるのかもしれません。このように私たちの何気ない営みの中で闇が襲います。その闇を取り除いてくださるお方がイエス・キリストなのです。イエス様は家畜小屋の飼い桶でお生まれになりました。病院でもなく家の中でもないのです。誤解を恐れず言えば、路上で生まれないだけまだマシだということかもしれません。どの人間が経験しようもない最低の環境の中でイエス様はお生まれになったのです。神の御子イエス様がご自身を誰よりも低いところに置かれたことに神のご計画がありました。あらゆる人を救うイエス様がこれ以上のない低い状態を身をもって経験されたのです。決して上から目線で人々の中にやってきて人々に同情したのではないのです。そして今イエス様は十字架につけられました。いわれのない罪をでっち上げられ、手足を釘で打ち抜かれ、耐えられない苦しみの中に置かれたのです。このイエス様の様子をイザヤ書53章では細かく予言しています。少し長いですけれども、その一部である3節から5節までをお読みいたします。旧約の1149ページです。どうぞお聞きください。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。以上です。まあ彼というのはイエス・キリストのことであるということがお分かりかと思います。イエス様が十字架につけられるために連れてこられたのは サレ神戸と呼ばれる小高い丘の上であったとされています。誰の目からも処刑されている様子が見えるところだったとされています。この十字架刑には二人の犯罪人も一緒でした。イエス様と共に処刑されるために間を置かず刑場へと引かれていったようです。この犯罪人という言葉は何か特定の罪状を指すわけではないのです。ですからどんな罪を彼らが犯したのかは分かりません。一般的に犯罪者であるということです。イエス様は二人の犯罪者と共に十字架につけられたのでした。十字架につけられたイエス様には多くの人々が映し出されています。まず近くにいる兵士たち、次にイエス様の十字架刑を見ている民衆と議員たち。議員というのはエルサレムの最高法院の議員たちのことです。そしてイエス様の両脇で同じように十字架刑につけられた二人の犯罪人です。イエス様は十字架上でご自身の激しい苦痛と戦いながら、イエス様を取り巻く人々をご覧になり、彼らのために祈りを捧げていきます。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。何をしているか知らないということは、彼らが無知であるということです。無知であるということは、自分が罪に塗り固められ、自分自身の力ではその罪を取り除くことができないことを知らないということです。だからさらにまた罪を重ねてしまう、そのような者たちであるということです。そしてどうすればその罪から解き放たれるのかを知らない者たちであるということです。新しく生まれ変わるにはどうしたらよいかわからない者たちであるということでもあります。イエス様の許しの取りなしの祈りの中には、罪から解放されて新しく生まれ変わることを知らない者たちをそのままにしてはおけない、彼らに滅びの宣言を下すことはできない、その切々たる思いが伝わってきます。イエス様は苦しまれ命を絶たれつつありながらも、そのことを許してほしいとイエス様は道々に必死に取りなしの祈りをしているわけなのです。この何をしているかわからない者たちは今を生きる私たちのことでもあるのです。イエス・キリストを知らない、知ろうともしない人々の数は埋挙にいとまがありません。イエス様を十字架につけて死に追いやったのは確かに当時の人々でありました。しかし何をしているかわからない者たちは今も数多くいるわけです。つまりイエス・キリストを死に追いやった罪は 延々と続いている私たちの人間の罪でもあることをしっかりと受け止めなければならないのです。今十字架につけられている時、周りの者たちの行動はそれぞれ違うようにも見えます。まず人々はくじを引いてイエス様の服を分け合っていました。十字架に処せられ激しい痛みの中にあってもイエス様はまだ生きて目の前にいるわけです。その者たちは死にゆくイエス様の前で身につけていたものを奪い合うというその様は人倫にも劣る諸行のようにも見えてしまいます。民衆はそのすべてを立って見つめていました。民衆という言葉で一括りしていますけれども、彼らの多くはイエス様がエルサレム入城を熱烈に歓迎した人々です。またイエス様が神殿の境内で朝早くから人々に話されていた時にその言葉を聞きに来ていた人々です。彼らは祭司長や議員と共に十字架につけろ、十字架につけろとわめきたてたわけです。彼らの口車に乗ったという言葉で片付けられる話ではないのです。ピラトが杉越の祭りの時に慣例で犯罪者を一人恩赦で解放することを常としていました。民衆はその時イエス様を解放する選択をすることもできたのです。しかしそうはしなかったのです。議員たちも嘲笑って言ったとありますから、民衆たちは議員と一緒になって嘲笑っていたのです。ここで言うところの嘲笑うというもともとの言葉は繰り返し繰り返し嘲笑っていたという意味合いです。ですからずっと繰り返してイエス様をいたぶっていたのです。今しがたイエス様が彼らをお許しくださいと息絶え絶えの中で祈っていたことを彼らは聞こえていなかったのかもしれません。知らなかったのかもしれません。しかし彼らは苦しみにあえぐイエス様に向かってこう言っています。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。議員たちもイエス様が日頃から人々を救われていたことを知っていたのです。ここでは日々の生活で苦しみにあえいでいる人々が救われてどうなったのかということを想像する、そのような思いは彼らにはありません。ただただ自分たちがイエス様を殺そうと計画したことがこのように実行されていることにほくそ笑んでいるかのようです。彼らはイエス様を神からのメシアで選ばれたものならと言っています。ユダヤの歴史の中で自分たちを救ってくれるメシアがやってくるというのは切実な願いであったのです。そのメシアについてもこのように軽口を叩くというのは神をも軽んじていることに他なりません。 彼らのあざけりはそれこそ神を冒涜していることそのものであることに彼らは全く気づいていないのです。さらに兵士たちも近寄り水ぶどう酒を突きつけあざ笑っています。これは麻酔剤を混ぜたぶどう酒のことであろうと言われています。またぶどう酒を突きつけたと書かれていますけれども、これは表現が誇張気味です。本来は差し出したという程度の意味合いですので、突き出したという表現であざけりの状態をより強く示そうとしている、そういう様子であります。また兵士たちはイエス様を侮辱しこのように言っています。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。これは十字架につけられているイエス様の頭の上に、これはユダヤ人の王と書いた札が掲げられてあったからです。彼らにとっては全くユダヤ人の王などは眼中にないのです。ただただあざけりの道具に過ぎないわけです。このようにイエス様に対してあざけりの言葉がまるで艦砲射撃のようにさまざまな角度から飛び交っています。最後はイエス様と同じように十字架につけられている隣の犯罪人の一人からもイエス様にあざけりの言葉が向けられます。お前はメシアではないか、自分自身と共に我々を救ってみろ。この犯罪人は議員たちやローマ兵がイエス様をあざけった言葉をその通りにイエス様に向けています。お前はメシアではないか。これは決してイエス様がメシアであると信じて言ってるわけではないのです。この断定している言い方は強くイエス様をあざけっていると見て取れそうです。しかも我々を救ってみろ、そう最後の最後まで自分が助かりたいという気持ちがその言葉からにじみ出ているようにも見えます。最後まで助かりたい、死にたくないという生への執着が感じられるのです。深読みをすれば死後の不安と恐れを抱いているとも受け取れそうです。さて議員たち、ローマ兵、犯罪人の一人がイエス様をあざけった表現の中でさらに共通するものがあります。それはもしメシアなら自分を救ってみろという言葉です。これはイエス様に対して今のままではお前は死んでしまうから、神の印によってこの絶望的な状況を変えてみろ、そう言っているわけです。しかし彼らは本当にそれを願っているわけではありません。もしそうならこのようにイエス様を死に追いやることをするわけがないからです。実はこの言葉には重要な2つのことを示しています。まず1つはマタイによる福音書4章に示されている悪魔の誘惑についてです。イエス様は荒れ野に行かれ40日もの間断食した後、悪魔から誘惑を受けられました。イエス様はそこで 悪魔の巧みな御言葉を用いた言葉を逆に御言葉によって撃退しました。悪魔の目的はイエス様が十字架につけられ死んで復活するという神の計画を阻止することにありました。今イエス様が瀕死の状況に追い込まれている中で、神のご計画を阻止する最後の誘惑をこの時受けられたとも言えるのです。イエス様はどんなに肉体が弱くなっても一見精神的に追い込まれたように見えたとしても、誘惑を断固跳ねつける強さをお持ちのお方なのです。もう一つは、イエス様はこれまで確かに奇跡の御業によって人々を救われてきました。そのことについてはルカによる福音書7章22節でこのように記されています。22節の途中からお読みいたします。新約の116ページです。どうぞお聞きください。目の見えていない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。人々の苦しみを取り除くためにイエス様はこのように神の印を行ってきたわけです。しかしイエス様は決してご自身のためにそれを用いようとはなされなかったのです。それは死に望んでいる今も変わることはありません。これら周りのあざかりの中にあって、犯罪人のもう一人だけは違いました。彼はイエス様をあざけった犯罪人をたしなめ、自分の犯した罪を認めています。それだけではなく、イエス様をこの方は何も悪いことはしていないと言っているのです。彼の犯した犯罪がどのようなことであったかは分かりませんけれども、この状況で彼は自分の犯した罪に気づいたと思われるのです。彼は死に際してイエス様とのやり取りを行うことができました。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。彼は死にゆく中で自分の罪に気づき、さまざまな先入観や偏見が取り去られたわけです。その時どうして十字架上のイエスをメシアとして崇めることができたのか、それは私たちには分かりえないことです。しかしヨハネによる福音書15章16節ではイエス様はこのように言っています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ。今この犯罪人は十字架につけられ、周りから見捨てられたように地上から取り去られようとしています。しかしイエス・キリストはそのような人にも目を向けられ、イエス・キリストを通して歩もうとする者には例外なく主の御国に受け入れてくださるのです。あなた方は、あなたは 今日私と一緒に楽園にいる。この言葉は絶望から希望へと変えられる素晴らしい御言葉です。イエス様は死に向かう苦しみの中にあってもこのように希望を与えられるお方です。イエス様が十字架につけられ死を迎えられるまでもうあとわずかのところに来ています。イエス・キリストを信じるのは地上で生を与えられている限り遅すぎるということはないのです。イエス・キリストを通してでなければ私たちは神の御国に入ることはできないのです。そのことに気がついたとき、イエス様は御心によって私たちをいつでも迎え入れてくださいます。今イエス様は十字架上で息を引き取られようとしています。しかし復活されて天に昇られることによって神の救いのご計画は完成するのです。今週は受難週にあたります。イエス様が十字架につけられた悲しみを深く心の中に刻みつつ三日目に復活されるイエス様を覚えながら復活の幸いを迎えたいと心から願うものであります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、私たちは数えきれないほどの罪を犯し続け絶えず自分本位に歩む日々の生活によって恐れと虚しさの中に追い込まれていました。しかし御子イエス・キリストを知りイエス・キリストを通して歩むことによって私たちはキリストにつながれ希望の中に一歩を踏み出すことができています。私たちが地上での歩みを終えようとしているその瞬間までもキリストに信仰を告白するならば今日私と一緒に楽園にいると言ってくださることに深い慰めを覚えます。どうぞその希望と喜びに支えられながらさらにキリストにより頼む生活を営むことができますように私たちを導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。